大阪万博が開幕しました。直前まで果たして無事に開幕できるのか、関係者の方々はハラハラドキドキだったかと思いますが、素晴らしい開会式で盛大なスタートを切りましたね。特に印象に残ったのは、およそ1万人による大工の合唱、ベートーベン歓喜の歌の大合唱です。映像で見ましたが、ものすごい迫力でした。屋外であれだけの規模となれば、音のズレが出やすくなるのかなと思います。が、息ぴったり、すごかったです。これから半年間の開催ということで、長く短いお祭りだと思います。盛り上がるといいですね。本日は4月14日の月曜日。今週も元気にやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週4月7日配信会についての感想をご紹介していきたいと思います。 X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただきました。入学関連で、リーさん、新第一花丸いただきましたということで、大学生になったということですね。それと、中江空さん、新入生として花丸もらった、やったーという、嬉しい感想をいただきました。改めて、ご入学おめでとうございます。皆様からの感想、いつも楽しく読ませていただいております。ありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。朝日新聞より、寒空の下で動かない女性、高校生3人が救助、生かせた授業での学び。このような内容です。栃木県那須塩原市で2月、路上で転倒し動けなくなった90代の女性を高校生3人が連携して救助したとして、那須地区消防組合は4月8日、感謝状を贈呈した。救助に当たったのは、県立那須拓陽高校農業経営科の2年生、阿久津優斗さん、真島修生さん、石川虎次さん。2月17日、午後5時半ごろ、3人が歩いて帰宅中、住宅街の細い路地で、倒れている女性を発見した。周囲に人通りはなく、気温は 1.2 度。声をかけると、足が痛い、手も痛いと苦しそうに話し、左太ももを怪我しているようだった。3人は女性の自宅が近いと知ると、協力して運搬。女性はその後救急車で無事搬送された。実は3人は1月下旬、保健の授業で心肺蘇生法や応急対応を学んでいた。阿久津さんは、初めての経験で怖さもあったが、学んだことを思い出して行動した、と振り返る。真島さんは、授業が役に立ってよかった。女性が助かって何より、と話した。石川さんも、勉強していたおかげで、すぐに動けたのが良かった、と語った。西那須の消防署の室井英二署長は、発見が遅れていれば命に関わった可能性もある。3人の行動力は大変立派、と称賛した。以上です。このニュースについてもっと知りたい方は、朝日新聞4月11日の記事をご覧ください。ということで、人命救助のニュースですね。3名の高校生の方が 90代女性の命を救ったということで、素晴らしいです。僕のおばあちゃんも90代ですので、なんだかありがとうの気持ちが湧いてきます。こちら2月中旬の夕方5時半頃の出来事ということで、部活終わりの帰り道を思い出しますが、外暗く寒かったのではないでしょうか。おばあさんが人通りのない場所で転倒してしまったということで、この心優しい高校生の皆さんが通りかかっていなかったら、消防署長さんが言うように命に関わっていたことだったと思います。とっさの時に行動できるというのはすごいことです。3人の高校生のうちの1人、阿久津さんの言葉に怖さもあったというコメントがありましたが、本当にそうですよね。でもそんな中でも行動を起こした勇気、これが何より立派ですし尊敬します。その 2,3 週間前に授業で応急措置の対応を学んでいたということで、役に立ったと話していましたね。ただこのような場面に直面するのは突然です。学んだ知識を生かす3人の行動力、それを僕も見習いたいと思いました。それでは参ります。勇気ある行動で人命救助をした那須拓陽高校の阿久津優斗さん、真島修正さん、石川虎次さんに花丸。続いて2つ目のニュースです。大分合同新聞より、友好の証、モンゴルアルハンガイ県が九重町にゲル送る、3機キャンプ場で活用へ。次のような内容です。大分県九重町はモンゴルアルハンガイ県から伝統的な移動式住居ゲル3機の寄贈を受けた。これは両地域が2023年9月に締結した交流促進の覚書に基づくもので、日本とモンゴルの外交関係樹立50周年を記念した友好の一環。ゲルは友好の証として贈られ、今後は町内のキャンプ場で宿泊施設として活用される予定だ。寄贈されたゲルは3月下旬に九重文化センターで開催されたモンゴル文化を紹介するイベント、風と大地のコンサートで設営展示された。贈呈式ではアルハンガイ県のセレンナ・ドミド知事が来日し、九重町の日野泰町長にゲルの目録を手渡した。また会場では立命館アジア太平洋大学のモンゴル人留学生が作った郷土料理も振る舞われ、来場者にモンゴル文化を体験してもらう機会となった。九重町は本年度モンゴルとの交流事業の一環として、高校のない町に暮らす高校生をアルハンガイ県に派遣する計画を進めている。これは教育委員会が進める九重夢高校プロジェクトの一環であり、生徒たちが現地の子どもたちと交流することで国際理解を深めることを目的としている。日野町長はこれまでの往来を通じて両地域の絆が強くなっていると実感している。今後も人と人との交流を通じて関係を深め、高校生の訪問が新たな交流のきっかけになることを期待していると語った。観光や教育を軸とした国際交流が地域活性化にもつながることが期待されている。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、大分合同新聞4月12日の記事をご覧ください。ということで、調べたところ、大分県九重町とモンゴルの アルハンガイ県、この両県にはですね、両県というか、2つの町には、ある共通点があります。2023年に友好関係を結ぶ覚書を締結したそうですが、その共通点というのが温泉。これにより両地域間では温泉の町交流という友好関係が結ばれているそうです。大分県は言わずと知れた日本を代表する温泉の名所ですよね。いつかの夏、大分駅前の七夕祭りに行く機会があったんですが、これがもう大盛り上がりで、温泉県っていう、あの県は都道府県の県ですけれども、温泉県というワードを至る場所で目にして、まあ、温泉好きな僕としてはすごくいい街だな、温泉県いいなって思った記憶があります。湯布院に行ったんですけど、上品な雰囲気があって僕のお気に入りの温泉地の一つです。話がちょっとそれましたが、このニュースではモンゴルのアルハンガイ県から、日本の大分県九重町にモンゴルの伝統的な家ゲルが寄贈されたということで、ゲルについては昔教科書で読みました。モンゴルは遊牧民の方が数多くいて、家畜を連れ立って移動しながら暮らしているんですよね。で、当然住む場所も移す必要があるわけで、このゲルというのは移動式の住居なんですよね。伝統的なお家なわけですから、モンゴルの人にとってとても大切なものだと思います。それを3つも寄贈ということで、送った側のアルハンガイ県の方々の、九重町を大切に思ってる気持ち、それと、自分たちのモンゴルの文化を知ってほしいっていう思いが伝わってきますね。受け取った九重町の皆さんもすでに3月のイベントでそのゲルをお披露目して親しんでるようですし、今後キャンプ施設で使われていく予定もすでに立ってるということで、いいですよね。僕もゲルの中に入ってみたいし、泊まってみたいな。国際色豊かな立命館アジア太平洋大学が大分県にあるっていうのも、こういった交流が盛んになってる理由になってるのかもしれないですね。先日この番組でご紹介した中国の桜の話、覚えてますでしょうか。長谷川清美さんという方が1980年代に中国の無錫市という場所に友好の証として桜の苗木を初めて送ったんですが、その後も植樹が続き、今や毎年春に3万本の桜が咲く桜の名所になっているっていう、まあ、そんな話を紹介したんですけれども、まあ、このように友好の証として送られたものが時間をかけて送られた場所で愛されて文化に根付いて、表面上だけではない心の通った交流っていうのがいろんな場所でできたら素敵ですよね。今後は九重町の高校生の方がモンゴルを訪問する計画もあるようで、ますます交流が広がって深まっていくのかなと思いました。素敵なニュースです。それでは参ります。日本とモンゴルの友好の証として伝統的な住居ゲルを大分県九重町に贈呈したモンゴルアルハンガイ県知事のセレンナ・ドミドさんに、花丸。はい、エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。 それでは今週も良い1週間を。そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。